シンと
ハネッチの
シンガポリックレディオ。
はい、始まりました。シンとハネッチのシンガホリックレディオ。お相手はシンガーソングライターシンと
ルビーズレイのハネッチでお届けします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ハネッチ久しぶりです
で、
ね、
ごめんなさい、終盤に来てね、2回穴開けちゃいました。
はい、まあね、この間ちらっと触れといたので、
はい、
まあ皆さんもね、温かい目で見てくれてると思うんですけどね、
はい、
でもね、ちょっともう2回ばっかり寂しかったですよ
一人じゃね、なかなか喋りたいですよね。
なかなか一人はね、難しいよ、
はい、そうっす ね、
ね、
会話がないとね。
そうなんですよ、跳ね返ってこないですからね
そうですね、
そう、
うん、じゃ本当にね、ご迷惑おかけしました。
いえいえいえ。でね、はい、今日最終回ですよ。
そうですね、
ね、なのでね、今日どんな話しようかね。
うん、この間ね、
うん、
うちのボーカルのルミさんがやってるギター教室の、
はいはい、
生徒さんの発表会があって、
ええ、
でそこでうちのバンドのメンバーが、
ええ、
その生徒さんたちのサポートにつくようなことがあったんですよ。
お
ー、う
ん、
で、まあ、皆さんギターを始めてまだ本当に初心者の方もいるだろうし、
ええ、
まあ、初めて長い人でも2年とか、
うん、
そんななんですかね、
はい、
うん、で一緒にやってみて、自分もね、当初どんな思いしてねギター練習してたのかなとかねそんなことをね、
うんうんうん、
ちょっと振り返ってみたらどうかななんて思いましたけどね。
でもそうだよね、なんかさ、当たり前にできることがさ、その生徒さんとかってできないわけでしょ。
まあ、今の時点ではですか ね、
ね、我々もそうだったもんね最初。
いや、そりゃそうですよ、
ね、
ただやっぱりそのね、一生懸命こうすごい、まあ、もちろん聴いてる方もいますから、すごい緊張した中でね、
うんうんうん、
精一杯やってるわけですよ、
はい、
ちょっとこう僕なんかベース弾きましたけど、こうなんですかね、やっぱ熱くなるもんありますよ、
うんうんうん、
すっごい頑張ってるの伝わってきますしね、
はい、
うん、で上手にできればやっぱね、心の中でこう応援してあげたくなっちゃうような、ね、うんうんうんうん、感じで、すごいいい雰囲気なんですけど、
うんうん、ハネッチは最初きっかけというか、
はい、
どうだったの、まず一番最初その音楽に。
そう、このラジオでも喋りましたけど、
うん、
一番最初はギターじゃなくてベース、あ、まあ今もバンドじゃベーシストですけど、
うん、
ギターより先にベースを持ったので、
はいはい、デュラン・デュラン
の、ね、そうですね、デュラン・デュランのデュラン・デュランのジョン・テイラーに憧れて、
うんうん、
ベースをね、親に買ってもらい、
はい、
そこからがスタートですね。
坊主頭でね、
坊主頭でで身長低いからベースがでかかったっていう話で、でその時思い返してみると、ベース買って、
はい、
ベースアンプも当然お店の人に勧められ、
うん、
なぜかねチューナーを勧められなかったんですよ。
あ、
うん、今じゃ、まあ、チューナーって当たり前の存在ですけど、なんかその時はチューナーを買わなくて、
うんうん、そう、チューナーっていうのは、要するに調律ですよね、その
弦楽器のね、
そう、弦楽器のね、その基本の音をちゃんとこう合わせとかないと全然こう不協和音にこう鳴らしてもね、なっちゃうんですよね、
はい、
それをこう合わせる機会があって、
はい、
ね、
うん、それでね、
うん、
要はベースの教則本はその時買ったんだけど、
はい、
なぜかチューナーを買ってないわけですよ、
はい、
でどういうことになるかっていうと、
うん、
本当に残念なことに俺縦笛で、
はい、
最初のチューニングをやったんですね、うん、でもこれね、すごく問題なのが、うん、縦笛っていうのは絶対どっか押さえなきゃいけないでしょ。
確かに、
うん、何にも押さえないで、うん、ドが鳴るとかソが鳴るとか多分ないでしょあれ。
そうだね、うん、
だから押さえてポーって鳴らした後にすぐベースのを弾いてみるんだけど、一緒に音が鳴ることがないんですよ
手が3本必要だったからね。
そうそうそうそうそう、それをなんとなくドとかソとか、
うん、
まあ多分笛で吹いて、
うん、
その残響と音なんか全然残ってないんだけど、
うんうんうん、
そのなんとなくこうその音の雰囲気で最初のチューニングをして、
うん、
こんなはずねえなって一番最初に思った記憶がありますね。
あ、
ただね、ベースの教則本も買っときながらチューナー買うまで多分ね一月や二月経ってるんですよなんでか、うん、そんなで買いました。
よくでもさベース弾けた。
そのデュランデュランで、うん、自分が好きだった曲が、うん、まあ、すごい 16のダンスビートの曲だったんだけどさっぱり弾けませんでしたね。
そうだよね、うん、でほら、ゲストでさユウトがさ来た時に、はい、最初そのギターのクラシックギターみたいなやつが家にあって、そしたら Em の指が届かなくて、うん、もうしばらくオブジェだったみたいな、うんうん、はいはい、そういう話あったじゃないですか。
言ってましたね、
うん、俺もね実は中学のなんか何年生2年生3年生お年玉でね、うん、初めてこう買ったわけよ、はい、エレキを、もう別に全然弾けないよもちろん、はいはい、ただかっこいいから、
はいはい
そうで、そのチューニングっていうもの自体も分かんないわけよ。で本見たって分かんないし、はい、でまあたまたまギター少し弾ける友達がいたから、うん、それ教わってさ、はい、もう自分は弾けないでし、自分のギターをその友達が弾いてんのを弾いてるみたいな、はい、もう最初はそうだったんですよ。
でどうやって習得してたんですか。
ね、その当時ね、うん、なんかちょっと恥ずかしいんですけど、はい、横浜銀杯っていうのがテレビに出てて、うん、
はいはい、
すごい単純なんですよ、うん、だからそれだったら弾けんじゃないのみたいな感じで言われて、それでこう3つしかコード出てこないんで、うん、まずそれを一つ一つちょっと覚えて、うん、みたいな、そっから始まったんですよね。
横浜銀杯の当時の大ヒット曲ですか。
そう
なるほどなるほどなるほど、
そうなんですよ。ただ普通は、ローコードって言って、あんまりこうなんていうの、皆さんも聞いたことあると思うんですけど F っていうコードが一番押さえるのが難しいコードなんですね、はいはい、でそのローコードって言って低い方のポジションでその F みたいな押さえ方をしないで簡単にこう鳴らす方法があるわけですよね、
うん、そうですね。
ところが横浜銀杯はみんなその F と同じような押さえ方でやってるんですよ。
あ、そうだったんですか。
そう、
うん、なるほど。
だから最初からそれで覚えたんですよ。
あ、
だからその F みたいな、その押さえ方で最初やってたからずっともう音鳴んなくて、はい、うん、もう言うとじゃないけどしばらくオブジェですよ。
なるほど。
そう、ところが中学3年のなんか謝恩会みたいな、要するに、うん、
はい、
卒業の時のね、
卒業の時ですね、
うん、はい、そのイベントっていうかその催しがあって、うん、そこの余興の時間にバンドやろうじゃないかっていう話になったんですよ、うんうん、
はい、言ってましたね。
そう、それで、たまたま俺ギター持ってるから、うん、ボーカルとギターシーンやれよみたいな言われて、うん、でもうそっからですよ、慌てて練習して泣き言言えないと間に合わないみたいな。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。
でもあれですね、ギターをどうしてもやんなきゃいけない状況になっちゃったっていうのはかえってよかったですね。
そうですね、うんうん、まあ前話したか話してないか分かんないけど、その余興の時間を、うん、その担当の先生が時間、うん、ピアノ弾いて時間潰して演奏できなかったですよ我々は、うん、なんかねやっぱ先輩たちがなんかバンドとかやってて、うん、問題を起こしてて、うんうん、その当時ってバンドイコール不良っていう扱いだったんですね。だからもうダメっていうみんな先生反対してたんだけど、熱意で一人一人先生を説得して、でもその実行委員の先生だけはうんって言わなかったんですよ。それで強行突破だったんですけど、その先生がこの日のためにピアノを練習してきましたっつって、リチャード・クレイド・ダーマンを延々とその時間弾いて じゃあもう時間がなくなりましたので余興の時間はこれで終わりですみたいな感じになって、うん、もうみんなブーイングで、うん、そうしたらその催しが終わった後放課後、うん、体育館の一箇所鍵が開いてるところを友達が発見して、うん、それで幕の上がらないこう真っ暗なステージの上で、うんうん、ガーってやったっていう思い出があるんですよ。
あ、でそこに他の生徒たちが来て、
そう来て、そうちょっとドラマチックというか、
あ、なるほど、
うん、でもうこのままじゃ終われないよねっていう、うん、もうあの先生絶対見返してやるぜみたいな、うん、そういうとこからこのバンド解散せず、うん、高校になってもやり続けた結果今に至るみたいな、うん、そういう感じなんですよね。
伊奈町の音楽リビング Yours、 作りかけのラブソング、覚え始めたギターフレーズ、続きは仲間と一緒に、伊奈町 Yours で検索。
でそのバンドで言うと、うん、あの高校1年になる、まあ、入学する直前にベースは買ってもらったんですけど、うん、あの高校3年間ってバンドやんなかったんですよ。ハンドボールっていうねちょっと球技でもマイナーな方の部活に入りましてね、あのバンド自体はやらなかったんですよね。あ、そのハンドボール部では、うん、ハードロックヘビーメタルがとても流行ってる
なるほどね
そうとても流行っていてでそこでデュランデュランが好きだったような自分がいきなりその、うん、そういうね、うん、ヘビーメタル方面に入ってっちゃうきっかけがそのハンド部だったんだけど、へ、その3年間は、うん、家で、うん、例えばディープパープルのハイウェイスターとか、うんうん、あんなやつを家で一人で CD に合わせて弾いてましたね。あ、そのバンド軽音楽部なんていう部活もあったはあったですけど、うんうんうん、普通にねそのハンドボールの方やってましたから、うん、だけどなぜかねベースは練習してましたよ一人で。アンプ鳴らして、うん、ステレオで普通にディープアップルかけてそれに合わせてベース弾いてましたね。
ベース弦が太いでしょ。
ですね。
ねえ、あれ、うん、俺バンドのその当時のさ、うん、バンドのベースの人に、はい、こう弾かせてもらったら、うん、いやこうちゃんと抑えられないよね、うんうんうん、
あ、それでね、うん、さっきそのギターの挫折の代名詞みたいなあのコードの F ですよ、うんうんうん、あれをね思い返した時に、うん、結局その高校3年間はバンドもやらず、うん、ただひたすら家で一人でベースをねやってただけで、で学生大学入って1年か2年の時にやっとエレキギターを入手するんですよ、
はい、
でその時にそのね学生の時のバイト先にギタースクールに通ってるお兄さんたちが、うんうんうん、同い年とかで2人ほどいて、うん、ちょうどいい感じに教えてくれるわけですよ、
はいはいはい、
うん、でそれはもうまあ、こっちからすればありがたい状況 で、うんうん、で安くエレキギターを譲り受けて、うん、でね F を抑えるのに苦労した記憶がないんですよ。
あ、
でそれを考えた時に、うん、そのベースの弦が太いでしょの話じゃないけど、うん、多分ね握力が最初から、うんうんうん、そのベースをやってたせいで、うん、いくらか例えば指も開くようになってたし、うんうんうん、握力も最初からギターの人よりいくらかあったのかもしれないですね。
あー、うん、ベースに慣れちゃうと確かに弦ギターの弦は軽いもんね。
そう、抑えるのが簡単にね、うん、なんていうんですか、ベースの弦に比べると硬くないわけですよ、うんうん、テンションが低いっていうんですかね、うんうんうん、それはだからそれが理由かもしれないですね。あ、だから F はこれはっていう記憶がないんですよ、うんうんうん、それがベースから始まったメリットだったかもしれないですね。
そうだね、う
ん、分かんないんだけど、うんうんうん、それでやっと初めて、でベースやってた時はタブ踏みで単音で弾いてただけなので、うん、コードっていうのをギターで初めて鳴らせた時は嬉しかったっすね。
あ、
やっとこう、まあ、弾き語りとかって今でもね上手じゃないから、うん、やんないですけど、うん、でも当時こうギターを弾いてなんかね、まあ、多分ビートルズあたりでやってたと思うけど、うん、あれを初めてやれた時嬉しかったですね、
うん、シンガーソングライター真の温かみが詰まったミニアルバム レイオブザサン好評発売中。詳しくはシーンオフィシャルウェブサイトをご覧ください。 SCIN で検索。そういえばね、
はい、
そのサウンドとかそういうことよりも、うん、やっぱ見た目のかっこよさとか、うん、そっちにやっぱ、はい、若い頃はまず行ったわけですよ、はい、
まあそうですね、
うん、じゃギターペイントしてみたりとか、
はい、
それであと洋服もね、
はい、
なんか自分でなんかこう売ってるやつだとその当時って、うん、その今ほどそんなかっこいいというか、うん、いろんなのが売ってないわけよ。その、ステージに見合いそうなものって、はい、自作なわけですよ、うん、で普通のなんか白いジャケットを買ってきてその色を塗るんだけどもその染め粉っていうかその布を染めるやつとか分かんないから、
はい、
あのクリアラッカーそれでスプレーでバーッとやって、うんうん、でこうちょっとなんかいろんなの混ぜたら宇宙みたいななんか色になったんですよ
宇宙色
そうなんか青とあと黒でちょっと文字みたいなの書いてみてでも文字として読めないでこう模様みたいになってるんですよね。でそこに今度あのシルバーかなんかこう吹いてみたりとかしたらなんかそんなになったんですよ、
はい、
そうしたらねバキバキで
そりゃそうですよね、
うん、それでたまたまその時バンドのメンバーにクリーニング屋の息子がいたんですよ
なるほど
そう、でこうクリーニング出したら、うん、アイロンにべったりついちゃったらしくて
あ、う
ん、それでまたその職人さんだからねそのお父さんね、うんうん、もうなんつうのそのアイロンと、うん、その洋服に1ミリ2ミリ浮かして、うんうん、ピチッとこう仕上げてくれてね、うん、そう
それ着られたんですかね。
いや着れ最初はなんかダメだったけど、うん、何度も何度もそうやって洗ったりしていくうちに、うん、
少し
こう柔らかくなって色も落ちてきていい感じの服になりましたよ
いやよく最後は最終的には着られたなと思ってますけどね、
うん、未だにね、はい、実はねそれ捨てらんないで撮ってあんだよね
なるほど、
うん、今度ライブの時着てみようかな。
あいいんじゃないですか
ね、
うん。
ルビーズレイファーストマキシシングルレインボー、今だから伝えられる言葉を今だから出せる音に乗せて、レインボーは Amazon、HMV ほかオンラインショップにて絶賛発売中です。
はい、じゃあ今度告知を、
はい、
しようかなと思うんですけども、はい、なんかありますか。
はい、我々ルビーズレイは、
はい、
4月の9日の土曜日に、はい、南浦和駅の近くにあります宮内家というライブハウスで、はい、また今回もアコースティックライブやります。
おお、はい、ね、俺の方は4月6日、
はい、
代々木公園で、歌ブリッジ2016やります。
お、はい
はい、ね、4月9日4月6日、
はい、
お時間ある方はぜひぜひライブに遊びに来てくださいと、
はい、
いうことで、
はい
はい、いや最終回ね、はい、もう終わりですよ。
そうですね、
ね、
う
ん、
はい、
まあ最初ね、はい、どうなっちゃうのかなというとこから始まったけど、まあどうにかこうにかね、
はい、
目標の3月まで、
はい、
たどり着けました。本当、まあ前回もねちょこっと喋ったんだけど、ハネッチだったからこそね続けてこれたんじゃないかなっていうのがあって、本当感謝してます
こちらこそ、はい、こちらこそありがとうございました。
楽しかったもんね。
そうですね、
うん、はい、ということでまたね、
はい、
時間がね、
はい、
うまく合う時が来たら、
はい、
ぜひね、
はい、
パート2を、
はい、
ね、やりたいななんて、
そうですね、
思ってますので、はい、そういう日が来ることを皆さんも願っていてくださいということで、ね、ちょっとこの場を借りて、次回からのシンガホリックレディオの告知をちょこっとしたいと思うんですけども、毎月1日と15日に、更新ということで、更新日がねちょっと変わりましたのでご注意ください。 またシンガホリックレディを続けていきますんで、ぜひぜひ、楽しんでください。ということで、
はい、
長らく、はい、ありがとうございました。
約8ヶ月の間、
はいはい、
このシンとハネッチのシンガホリックレディを、
はい
はい、お付き合いくださいまして、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、これからも、シンさんのシンガホリックレディオとして、はい、続いていきますので、
はい、
今後とも皆さんぜひよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
8ヶ月間、ありがとうございました。 We Love Music シンとハネッチのシンガホリックレディオ
でした。